皆さんこんにちは。環境市民のエコマチライフの時間です。今日の担当は下村静子と
絹川正和です。
はい、絹川さんになんか聞いたところによると、はい、先週ゲストに出てくださった草壁さん、今週もまた後ほどお話を伺うんですが、草壁さんがなんかされた催しに行って知り合われた方のところのお話をまた聞きに行ってとか、なんかいろいろつながってるみたいですね。
そう
なんです。坂上さん自身も
人とつながるってことは、はい、何かを知るってことなんですね、うん、でその中で、まあ、お母さん方、小さな子供を持つお母さん方が放射能のことを気になさってまして、うん、ま
あ、
学校給食、被災地のまあ野菜とか、まあよくわからないものが入ってるっていうんで、うん、それでまあさまざまな運動を始められたっていう、それは町カフェ経由といいますか、そこでたまたま知り合った2人が意気投合して会を立ち上げたと、
へ
ということなんですね。
そういうことも起こってるんですね、確かにその学校給食については今不安が広がっていますよね、はい、だからそういった、ま、情報が本当に少ない中で心配をしている、はい、一人で心配してるんじゃなくて、あ、やっぱりこっちのお母さんも心配したかったとか、あっちのお母さんもすごく気にされていたって、そういう、まあ、思いを持たれた方たちが集まって情報収集したり意見交換したりとかすることによって力になっていくっていうこともありますしね、はい、ぜひ、まあ、そんなつながりっていうのは絆を強めていってもらえたらいいと思いますね。はい、はい、では後ほどまた草壁さんに登場していただいてお話を伺ってまいります。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。今日のゲストは先週に引き続き町カフェ京都を開催されております春風の草壁信之さんにお越しいただいています。今日、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、草壁さんには先週ね、この町カフェ京都っていうのはどんな思いを持ってされ出したんですかというお話を聞きました、はい、そうしましたら、まあ、普通のセミナーとかだと、まあ、講師の方が一方的に、はい、参加者の方に向かってお話をされるんだけど、うん、それだけじゃなくって、はい、参加者の人からも、意見が出てきたりとか、参加者同士の人もまた話ができたりとか、そういう場を作りたかったんだということだったんですよね。
そうですね、
うん、で、まあ、そういう場を作りたかったという思い そのベースのところにはどういう、まあ、草壁さん個人の思いとしてはあったんですかね。なんかそういうつながりの場とか、あるいはその参加者同士が話をすることによって何かが生まれてくるんじゃないかとか、なんかそういう想像されてたことはあるんですかね。はい、
そうですね。いろんな人が、うん、つながって、つながる中で、小さな何かが、生まれてくるっていうことはあると思ってたんですけれども、うんうんうんうん、それから、まあ、さらに一歩踏み込んで、うん、その中で、小さな仕事が生まれてくればいいかなと、考えていました。
ああ、じゃあ、集まられた方の中にはそれぞれに特技を持っておられたりとか経験を積んでこられたことがあって、ひょっとするとその人たちが出会われた時に新しいものが、
そうですね、自分の足りなかったものを仲間が持っていて、それを補い合えば新しく何か仕事になるっていう可能性もあるとは思うんですね。
それワクワクする話ですね。なんか喋っててね、あ、それやったらこんなことできるに違うみたいな話になると、
う
ん、
そうですね、
元気にもなりますし、ワクワクしますし、はい、うん、それとかさっきオープニングのところでね、絹川さん言ってはったみたいに、実はその課題とか問題抱えていて、自分一人で今までは不安でどうしようと思ってたことを、なんとかその同じ場に居合わせた人たちが同じ思い持ってるっていうことが分かって、解決に向かっていこうとかいう力になるとか、
はい、
そうですよね。やっぱりつながりっていうのはね、うん、まあ、1プラス1が2じゃなくて3とか4とか言いますけども、うん、そういう効果ってね、やっぱりありますよね。で、人間がなんていうか本来持ってるこうポテンシャルというか 力やないかと思うんですよね。
確かに本当にその力をどういうふうに活かしていくか、今まではそのなかなか出したくても出せないとか、自分に力があるのかどうかもなかなか分からなかったという人たちが、うん、草壁さんが作ったハリウナそういう場を、きっかけとして自分の力を発揮しだしたっていうのがねあるのかもしれません。あの町カフェ京都自体は、はい、運営というか、はい、あの企画というかそれは、はい、草壁さん以外どんな人たちがなさってるんですか？
そうですね、12、3人のメンバーがいるんですけれども、はい、うん、それぞれあのイラストレーターをしていたり、うん、森のガイドとかをしていたり、あと会社員の方であったり、いろんな方が集まってやっています。
ということは、はい、その企画をする側にいる人たちも、はい、もう多種多様というかものすごいいろんなところから。
そうですね。ね、本当にいろんな方がいます。
それだけでもなんか面白い、はい、その企画になりそうですよね。はい、
そうですね、うん。もう本当に町カフェの運営スタッフを今度ゲストに呼んでイベントしようかと思うぐらいにいろんな方がいます。
で、そのまあゲストの話なんですが、はい、町カフェ京都に来ていただくゲストの方っていうのは、はい、あのそんなになんかすごい先生ばっかりとかっていうイメージも持たれてないんですよね。
そうですね、うん、あのまあ、いろんな方に来ていただきたいと思っているので、うん、あの分野も様々で、うん、あとあの商売をされている方とか、うん、あのそういった方にもぜひ来ていただきたいと思っています、
うん、これから の, その企画としてもすでに、はい、ほぼ決まってますよみたいなのはありますか？
そうですね、来月7月に予定をしているんですけれども、はい、2回目はあの京都大学の小出博明さんをお招きしたんですけれども、
はい、あの私もすごく、福島の原発情報で情報提供していただいてて、はい、とても助かっていて勉強になっている方です、はい、
はい、であの小出さんをお呼びした次の回は、はい、町の電気屋さんのお話を聞いてみようということを考えています。
はい、やっぱり電気のことも考えられる機会に
そうですね、
なるかもしれませんね、はい、町の電気屋さん自体もすっごい減ってますよね、
はい、そうですね、うん、本当にすごく減っているとは聞いてるんですけれども、うん、その藤井電気という電気屋さんなんですけれども、はい、50年以上、北区で電気屋さんをされている方をお呼びする予定にしています。
うん、はい、もう町の電気屋さんって言ったらそうですね、私のイメージではなんかあの電話をかけたらなんか昔あったらね、昔あったらその電球とかでも運んできてくれはったようなそんなイメージがあるんですけど、今どんな感じなんでしょうね。
その藤井電機さんは、うん、あの省エネマイスターという、はい、あの資格もお持ちの方なんですけれども、
はい、あの、はい、京都府の地球温暖化防止活動推進センターで、はい、ちゃんとなんか勉強をされて、はい、で省エネをアドバイスできるような立場ですよというような、はい、そういう方なんですね。
ね、
う
ん、でそれだけではなくて、うん、あのもともと町カフェのメンバーが仕事であのお知り合いになった方なんですけれども、はい、あの仕事で機材をお貸ししたときに、うん、それを返却されてきたときに、うん、その返却された機材の蓋を開けたときに、うん、あまりにも美しくあの綺麗に折りたたまれて、うん、あの和紙でくるんであの返していただいたということで、ものすごく感銘を受けた方なんですね。
貸した時よりも綺麗になって帰ってきたってことなんでしょうね。
そうなんです。それであのそこからお付き合いが始まって、あのお話を聞いてるとその、うん、あの50年間のお仕事、お商売のされ方であるとか、うん、仕事の哲学であるとか、うん、そういったものが本当に深くあの感銘を受ける方だったですね。
じゃあそのもう本当に町の、はい、まあ、いわゆる市井の人々、はい、が普段そうやってスポットライトを浴びるなんてことはあんまりないのかもしれないけれど、でもそういう人の中に、まあ、仕事をされている中、暮らしの中に持たれている、はい、すごくなんか私たちがハッとさせられるような、はい、そういう話があるということなんですね。
そうですね。
なんかいい企画ですね。
ありがとうございます。
これはまだ日にちまでは決まってないんですね。
そうですね、はい、7月の後半で予定しております。
あ、わかりました。じゃあ、はい、あのちょっと気にかけてその町カフェ京都っていうのウェブサイトが確かありましたよね、はい、これを見ておいていただくと、はい、日程なんかも分かってくると、
はい、 マチカフェ京都で検索していただければ出てきますので、
うんうん、まあ、今お商売の話出ましたけれども、はい、昔は京都も本当に小さなお商売がたくさんあって、はい、その別に大企業に勤めるから褒められるというわけじゃなくて、うん、自分の暮らしの中で本当身の丈に合ったお商売を自信を持ってお商売人の方たちが誇りを持ってされてた、はい、で誰からも信頼されるなんか存在であったっていうのは私はすごく意識として残ってるんですけれども、はい、そういうふうなこう街ができてくるとまた京都の街も、
はい、
さらになんか元気になってくるのかもしれないですね。
そうですね。
なんかお商売人の人たちと、それから、まあ、私は今、全員その商売人ではないですけれども、一般の、まあ、人たちがこう、なんかコミュニケーション取れるような機会がこう、増えていくと、楽しくなるかなと。はい。思いました。絹川さんどうでしたか、今日の話は。
いや、やっぱり、藤井電機さんですか。
うん、
普通の人、まあ、いわば普通の人ですよね、我々と同じように、
うんうん、
実は普通の人の方がものすごい力持ってるっていう一つの例だと思うんですよね、
うんうん、
で我々はついついこう大きなものにね目がこう行きがちなんですけども、うんうん、隣に住んでる人が実はものすごい人やったっていう例って知らないで結構あると思うんですよね、
うんうん、
でそれを発掘するっていうのもこう街カフェのね一つの、仕事かなとという感じがしました ね、
はい、マチカフェ京都を開催されております春風草壁信行さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では一曲お聴きいただきましょう。今日は、
はい、前回と同じでジョー・ルメールの歌です。曲目はセレナードです。
お送りしてまいりました環境市民のエコマチライフ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この環境市民のエコマチライフではこの放送をですね担当してくれますラジオチームのメンバーを募集しております。ぜひ皆さん自分もねこういった、まあ、放送にかかってみたいなと思われましたらぜひご連絡ください。075-211-3521 211-3521 環境市民までよろしくお願いいたします。あっという間にお別れの時間になりました。今日の担当は下村静子と
絹川雅一でした。
はい、それではまた来週も皆さんお楽しみに。今日はこの辺で失礼します。さよなら。